かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ご機嫌よろしゅうございます。今日もよろしくお願いいたします。まずはいつものお約束です。私の配信はどんどこどんどこファンタスティックにそれていきます。帰ってくるということができます。どうぞその辺も楽しく聞いていただくと幸せです。よろしくお願いいたします。では前回のまた来年じゃというのに対するメールを頂戴いたしました。まず相方の京都の玉木さんからです。今年もあと2ヶ月余り、季節の移ろいをしみじみ感じます。同じく来年も移ろう季節を迎えることができるでしょうか、というメールでした。ありがとうございます。そういうことです。そもそも来年また肱川で鮎が取れる確約なんて神様からいただいておりません。来年も今年と同じく天然の見事な鮎ちゃんが取れるためには、肱川がちゃんと肱川でないとダメなんです。日本がちゃんと日本でないとダメなんです。そして黄色いハンカチのお兄さんが、さあ今年も取るぞとお元気で追ってもらわないとダメなんです。私自身もちゃんと生きていて、あゆちゃん食べたいなぁと食欲満点で思わないとまたダメなんですね。近藤さんの栗だって同じです。ちゃんと近藤さんが来年もよし大妻で行って栗取るかと思えるお元気でないとダメなんです。大津の山にちゃんと栗ができて、イノシシさんに全部やられてしまわないで栗ちゃんが取れるという状況でないとダメなんです。そして近藤さんが、かな子ちゃんにやろうかのうと思いついてくださって、私も元気で生きてないとダメなんですよね。つまりまた来年じゃという言葉には、来年も相変わりませずの日常があることを願い祈り、また相手さんにもその祈りをかぶせる。祈りとは意を乗る、意を心を思いを乗せて、言葉で思いて相手さんを包み込むということかもしれません。お別れするときに、ご機嫌よ、ご機嫌よろしゅうにと相手さんにお伝えするそのご挨拶と何ら変わりはないと思っております。ありがとうございます。次、のぶしのような古市播磨さんです。白玉の歯に染み通る秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり、牧水さんのお歌だそうです。きっと夜な夜な静かに静かに、古市さんは奥様と差し向かい、この杯を受けてくれ、どうぞなみなみ継がせておくれと心の中で九州旅行を思い出し語り合っていらっしゃることでございましょう。かっこいい古市さんでした。ありがとうございます。次、恥ずかしがり屋の大江戸のお姉さんです。最近テレビを見ていると、ご飯茶碗と汁碗の並びが逆の場合を見かけます。気にしない人が増えているということでしょうか、というメールです。そもそも飯碗が左側、汁碗が右側と知っている人 心得ている人がどれくらいあるのでしょうか。まあ知らんかったが、なんとなく左側がご飯茶碗の方が便利じゃなと思ってそうしているという方がいらっしゃれば、これは素晴らしいです。私もテレビで飯碗汁碗が左右逆に置かれているのを最初見ました時はびっくりしましたし、とても複雑な残念な思いでございました。でもすぐに慣れてしまいまして、ああまたかとくらいで最近は素通りしてしまいます。こんな私も由々しきことでした。反省いたします。ごめんなさい。ではどうして決まり事として飯碗が左で汁碗が右なのでしょうか。36幅目の時にお話しいたしました、ユネスコの無形文化遺産に和食が登録されたというお話のところです。和食とは主食のご飯、多様なお汁、菜、おかずですね、漬物の4点セットのことを言うと、お膳に乗るくらいのことを言いますと。主食とは主にご飯を食べるということですね。主にご飯を食べて、主にご飯を食べていますか？主におかずを召し上がっていませんか？主にご飯をいただきながらお汁をすすり、ご飯も食べ、おかずを少々いただいて、またご飯で、お香香ですね、梅干しかもしれません。そういう繰り返しが和食の食べ方ということです。そうすると左手に主食の飯碗を持ち、右手にお箸を持つからとなって、美しく合理的で粗相のしにくい、粗相の起こりにくい形にはなるわけです。こんな話をいたしますと、私は左利きだから左手にお箸、右手にご飯だから私の場合は逆でいいんじゃないの、というようないかにも正しそうなご意見が出てきそうですが、これはよろしくありません。今まで何百年もかけて出来上がっている伝統とか文化とかを自分勝手に解釈して違えてしまうのは良いことではないと思っています。先人の大切にしてきた伝統や文化、日常の些細なことであっても、いともなげに無視するのはよくありません。伝統や文化より簡単に自分を優先してはいかん、簡単に自分を優先してはいかんと思っております。自分の都合を優先するより、まずは自分が右手でお箸を持ってみようかなと努力をしてみる、ダメだったら見苦しくない工夫を重ねてみる、それでもできないとなって初めてごめんなさいで失礼をお見せすることは許されると思っております。昨今神棚とかお仏壇のないお家も普通になっています。そうすると安易に神仏よりも自分を優位に置いてしまうことになりがちです。尊いものの存在を知り、他人様の中に仏性とか神様の分け御霊を感じることができれば、そうそう伝えられてきたことをないがしろにはできないものです。何を残し何はもうやめてしまうのか、そうした見極めは落ち着いて判断していきましょう。大切なところです。慎みという言葉ですね。元に戻ります。左利きということで言えば、私自身も左利きです。と言ってもどちらかというと両利きに近い 便利な左利きです。お茶を始めまして、それほど年月経たないうちに気づいたことがあります。利き手が守ったり支えたりする役に徹するのはとても安心なことではないかということでした。守る手が利き手の左手なのは安心なことなのだなぁと思っております。とはいえ、例えば炭手前、右手で持つ火箸で炭をカチッと挟み込み持ち上げるには心もとない時もございます。そんな折には失礼しますで左手指をそっと隅に添えてみたりして両の手を使うことにしております。粗相があってはいけない場面ですから、これは工夫の一つだと自分に許しております。今一つ飯碗が左、汁碗が右ということには、日本文化の一つ左が右より格が高いということもあるかと思います。左大臣、右大臣、左大臣の方が右大臣よりも格が上ですから。天照 大神様の進捗によって寝にぎの御事様が天孫降臨なさいます。豊足原の瑞穂の国を安国と平家く城を示せとことよさし祭りき、そうなされた時に二人木の御事様の御手には稲穂がありました。日本の国では稲、お米ですね、ご飯が何より大切な食べ物でありますよということの象徴であろうと私は理解しております。そういうことでか、お茶事の解析、ご飯を食べることにおいても絶対ではありませんけれども、基本的にはまず最初にご飯を一口口にするものだと聞かされております。次、みえこちゃんのメールです。先日初めての和食屋さんでごちそうになって久しぶりにお箸の扱いに気をつけていただいてみましたら、自然と姿勢もピンとして数々のお料理をよりおいしく深い感謝の心でいただくことができた思いでした。お料理をよりおいしく深い感謝のことでいただくことができた思いでした、というみえこちゃんの素晴らしいメールを頂戴いたしました。そういうことなんです。みえこちゃんはもう免許皆伝です。ありがとうございます。では今日の本題です。スローカフェさんの出稽古場に新しいお仲間が増えました。小学生の女の子です。おばあちゃんに連れられてというより、おばあちゃまを従えて堂々とやってきた利発そうな美人ちゃんです。昔から習い事は6歳の6月6日から始めるとよいと伝わっています。おそらく江戸時代に出来上がった言葉だろうと私は思っています。どういうことなのかなと考えてみましょう。以前37含めのところで辰巳よし子さんの三つ子の魂に刻むという配信をいたしました。人はこの世に生を受けてご縁のある方々の中で育まれて人になっていきます。夜は眠るものだ、朝には起きるもんだよと。起きたら顔を洗うの、口を清めます。人はできれば足で歩くのよと。そういうような当たり前と思えることすら、もしかしたら学んで 身につけていくものかもしれませんね。なぜならもうだいぶ前の、テレビとかで話題になりました、狼に育てられた少年少女の話、話題になったことを覚えていらっしゃる方も多いかと思います。保護された彼ら、保護された後も彼らは確か言葉をしゃべることができにくかったかと思います。このようなことから、人であっても基本的なことは身近な生き物から真似て学んでいくものなんでございましょう。そうして三つ子の魂に刻まれた事柄は100歳まで忘れません。忘れられないのでございましょう。そうして育っていって6歳になりました。6歳というても江戸時代の6歳は今の5歳です。生まれた時にもう1歳ですから、基本的人格形成は出来上がっていると見る5歳にして、他人様の中に初めて仲間入りして、家では学びにくかった習い事などを学びながら、自分とは全く違う他人様たちから人と人との間に立つこと、自分と人間として人と人の間、人格、人間としての自分を、社会の一員である人間としての自分を学んでいくのに、5歳という年齢が最適であろうと昔の日本のご長老たちは判断したのであろうと思われます。6月6日というのは多分大人の都合であろうと思います。一茶さんの句にもあります。茶仲間や他を仰ませて今日参りとあります。田植えの大仕事、5月さつきに終えて、その後の6月水月のほっとした余裕のある頃ということでありましょうか。子供を習い事でもさせようかなというのがと思います。余裕があるのが6月水月であったのでありましょう。6日というのは多分語呂合わせであろうと思われます。数的な意味合いは6という数値の意味合いはあるのかもしれませんが、スローカフェにやってきた彼女にもお伝えいたしましたことです。お茶を習っても人的に偉くなるわけではございませんが、皆様6歳の素直な真っ白なお心でお茶でもさあ習い始めてみませんか。今日の配信はここまでです。ごきげんよう。ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。